建築ラジオです。建築ラジオの井上研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは、研究室の内山君とそれから浅川さんということで、じゃあ内山君の方から自己紹介してください。
はい、南研究室修士2年の内山です。よろしくお願いします。
じゃあ浅川さんもどうぞ。
南研究室4年の浅川です。よろしくお願いします。
はい、今日はね、日付としては6月11日ということなんですけども、僕らの研究室活動のね、ちょっと紹介ということで、今日ちょうど鹿島出版会から M コールハウスは何を変えるのか変えたのかっていうタイトルの本が出版されたんですよね。それは五十嵐太郎さんと僕の方で編者になってまとめていまして、そこで内山君とかね、研究室の大学院生たちも参加していて、非常にこう充実した内容の本になってますので、関心のある方はですね、ぜひ手に取って見てみたらいいかなと思いますね。鹿島出版会の、から出たレム・コールハウスは何を変えたのかっていうふうな本です。で、今日はですね、前川邦夫さんの、東京文化会館っていう建物をですね、取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、これは1961年に建てられた、今ちょうど上野公園のに今もしっかり建っている建築なんですけども、この建築はね、東京でも結構比較的見に行きやすいところにあるし、みんなもなんかもしかしたら見に行ったことがあるかもしれないし、ある意味建築を学んでいる人に限らず馴染みのある建築の一つじゃないかなというふうに思うんですけども、そしたらね、最初にまずちょっと2人に印象とか感想をまず聞いていきたいなというふうに思うんですが、じゃあ内山君どうでしょうかね、この文化会館ね。
そうですね、一応これは何回かやっぱり行ったことはあって、どちらかというとその周辺の、上野動物園とか、そっちの方を目当ての時が多かったんですけど、見る機会はあって、やっぱり前川邦夫さんの作品だとか俺の建築は有名なんだってのは建築の学生になってから知ったんですが、それになってから改めて見るとやっぱりその前川邦夫さんの作品なんだなっていう、やっぱその庇とかの形とか、ちょっと杉板の型枠を使ったそのコンクリートの重厚感っていうのはすごい感じますし、でなんですけれども結構平面図とか俯瞰した写真とか見ると結構大きなやっぱり建物だなってやっぱり改めて感じていて、なんですけどその上野駅から西洋美術館を右目に見ながら歩いていくと、意外とそんなに圧迫感がないのだっていうのが僕の印象で、っていうのは結構ファサードがやっぱりピロティでまずボリュームが浮いているように見えるっていうのと、その奥の配置計画上奥の方にちょっとボリュームが固まっているっていうのもあってか、それがのボリュームの感覚というかスケール感がすごい、なんかその周辺の景観とマッチしているのかなと思っていて、それが結構その街に、一般的にその行き交う人たちにも結構馴染み深いっていうところの一つの理由というかものになっているのかなというふうに思っていて、空間自体もその庇の空間の下にちょっとやっぱ影が落ちるので、少し上野駅で待ち合わせしている人が結構溜まっていたりとか、そのままガラス張りの中のホワイエに人がやっぱり溜まっていたりとかしているので、結構この街の中ではこの建築って溶け込んでいて、人々にも親しまれているのかなというような印象を僕は持っています。はい、
そうだね、それは本当に一般的な感想として、確かにそうだなっていうふうに思うよね。浅川さんどう？これ行ったことある？
行ったことないです。
なぜなの？どう思いましたか？
画像でしか見てないんですけど、第一印象で、この曲面の大きい写真が本当に力強くてダイナミックだなっていう印象を受けたのと、あと前川邦夫さんを調べた時にコルビジェの下で働いていたっていうのが、書いてありまして、だけ元で働いたっていうだけあって、やはりそういった要素だったりとか、コンクリートのその縦のスリットだったりとかに非常に出ているなっていう印象を受けました。
そうだね、本当に今浅川さんが言ったこともね、その通りだなっていうふうに思うんですけども、 今ここにね、あの新建築の本があってね、1951年にね、コルビュジエが設計した建物がね、あのいくつか載ってるんですよ。これ何かっていうと、インドのチャンディガールっていうところに設計した、高等裁判所とかですね、それから集会議事堂なんかを見るとね、特にこの集会議事堂っていうのはね、ひさしがものすごく出ていて、あのこれに結構表現としてちょっと近いんですよね。だから、まあ、今浅川さんが話したようにね、コルビュジエの影響っていうのは明らかにありますよね。あのル・コルビュジエがちょうどこれが1951年ですから、まあ、終戦直後ぐらいですか、ちょっと経ったぐらいの時にあの作られたさまざまなその鉄筋コンクリートの打ち放しの建築、まあ、これはインドですけども、まあ、そういったものに非常に強い影響を受けて、あるいは印象を受けて、あのそれがこの東京文化会館にも反映されているというようなところはあの確かにあるなというふうに思うんですよね、うん。まあ、これね、上野公園ね、すごくあの分かりやすいところに立ってるからね、あの、まあ、浅川さんも機会があったらね、ぜひ行ってみたらいいかなというふうに思いますよ、うん。でさっき内山君も言ったんだけど、ちょうどこの目の前にあの国立西洋美術館っていう建物が建ってるんですよね。それはあのル・コルビュジエが設計しているので、ある意味その師弟の共演というか、あの師匠のコルビュジエと弟子の前川國男があの向かい合って建築を作ってるっていうふうになっていて、で国立西洋美術館の方がちょっとこの前なんですよ。1950年代に作られたからね。であれ世界遺産になってるんだけども、でその軒の高さに合わせてこれ作られてるんですよね。だからその師匠に敬意を表するっていうか、それと同じ高さに揃えて実は軒が作られているので、さっき内山君が言ったように、これ確かに印象としては建物が決して高く見えないんですよ。ただあの平面的には非常に大きな建築で、中にその巨大なホールもあるから、あの部分的には高さがあるんですけども、ただ前面側の大通りのストリートからは高く見えないように、ボリュームのあるものが奥に行ってセットバックしていて、前の方は日差し の, あの空間であるとか、しかもその日差しが曲面になっていたりとか、なんていうのかな、この正面から見た印象は柔らかくかつ圧迫感がないような表現になってるんですよね。で、まあ、と同時にその日本の伝統的な空間のように軒を出すことによって人をその内部空間に誘い込むっていうか、そういうコーナーにエントランスを取って中に人を誘い込んでいくっていう風な、まあ、公園の計画にこう合致したような、うまくマッチしたような、その建築用になってるんですよね。でこれは前面にね、対面に立っている国立西洋美術館と非常にこう対比的に作られていて、国立西洋美術館っていうのは基本的にピロティの建築なんだけども、正面のファサード、すなわちその建物の正面から見たデザインっていうものが非常にこう開口部のないガーンとした壁一面になっていて、まあ、それと逆にこの文化会館の方はガラス張りで、まあ大きなその伸びやかな日差しの空間があって、その軒の空間に人々を誘い込んでいくっていうような形で、まあ、ある意味その陰と陽とかプラスとマイナスとか白と黒といったふうに対比的な建築を作るっていうようなことをストリート の, その左側と右側でやってるんですよね、まあ、そういった意味でも非常に面白い。それから、まあ、僕らのね、キャンパスっていうのは、世田谷区民会館、あるいはその世田谷区役所のすぐそばにあるわけなんですけども、世田谷区民会館も前川國男さんが設計していて、まあ、このちょっと前なんですね。だから、やっぱり見栄としてね、非常に似ている。軒下の空間を使ったり、作ったりとか、まあ、コンクリート の, そのマッシブな表現をしていたりとかね。それからその微妙にその曲面を使った、あるいは曲線を使った軒下の空間っていうものに人々を誘い込むような表現とか、時期的にもそうだし、非常にこう似てるんですよね。まあ、それからね、前川國男さんはさっき浅川さんの話もありましたけど、コルビュジエの弟子っていうことなんですが、コルビュジエっていうのはその有名な弟子が3人いたんですよね。前川國男さんと坂倉純三と吉坂隆盛、吉坂隆正さんです。でその中では、まあ、非常にこう前川さんは最もこうある意味そのテクノロジカルな、まあテクニカルなアプローチをする人で、いわゆるその工学としての建築っていうものに対してのなんていうかこうアプローチが非常にこう優れていた人なんですよね。だから単純にその形だけっていうのも、建築をあるオーケストレーションとして複合物としてまとめていくと、例えば音響計画であるとか設備計画であるとか、あるいはアートとかランドスケープとか、そういったものを非常にこうアレンジしながら総合的にまとめていくっていうのが非常にこう上手かった人だったんですよね。 で、まあ、前川さんはその1905年に生まれて1986年に亡くなってますから81歳2歳ぐらいまで生きた方なんですけども、これ以降結構建築の計画っていうものがどんどんこうデザインが変わっていってですね、皇居のそばのこの東京海上海上ビルディングか、まあ、これ今は名前が変わってますけども、これ1974年であるとか、それから美術館建築をすごくたくさん作っていて、この新建築の本の中では埼玉県立博物館が載ってますけども、例えばその熊本であるとか、それから上野の東京都美術館とか、美術館建築もかなりたくさん作られてるんですよね。そういう意味ではね、公共建築っていうものに対しての、まあ、非常にこう第一人者っていうかね、そういう日本における先駆的な役割を果たした重要なその建築家であったんですよね。で、僕のね、先生である原博先生も前川邦夫の事務所にバイトに行って、もう図面を何枚も書いたっていうふうに言ってるし、あるいは丹下健三も前川邦夫の事務所にいたりしたので、そういう意味ではコルビジェの弟子が前川邦夫で、前川邦夫の弟子が丹下健三でっていうような形で、日本の建築の流れを作った人でもあったんですよね、うん、で前川事務所はまあ今でもねありますけども、っていうような形で非常にこう多大な貢献を成した人なんですけども、まあこれね、本当に公園の中に自分を主張しながらも非常にこういい具合にその溶け込んでるし、で1961年ということはもう50年以上経ってるけどね、なんかこう本当に日本の中における建築の文化遺産としては本当に優れたものとして残ってるなっていう印象あるよね、うん、どうでしょうかね、内山君、これ
そうですね、やっぱり前川邦夫さんはやっぱりこの世代の中で一番身近っていうか、やっぱり近くにクリンク区役所がある分すごい見る機会が多いですし、やっぱり宮見先生がおっしゃった通り、すごい、まあ、いわゆる毎回イズムというようなものを感じ、区役所を見ながら感じているので、すごい身近な、まあ、建築に感じるんですけれども、まあ、世田谷区役所がちょっと今取り壊しとかの問題が出てきているので、まあ、そのこの時代のコンクリートの建築がいよいよ寿命を迎えてくるっていう意味では、まあ、なんとかしてでもこういう建築っていうのはどんどん、まあ、そういう名刺になりという保存回収をして、まあ、後世に残していってほしいなと思ってるんで、そうですね、こういう文化会館とかもぜひそうしてほしいですね
そうだね、まあ、これは本当にちょっと残してほしいなと思うよね、まあ、京都文化会館もね、前川邦夫さんが設計されてるんですよね。それもやっぱりこう保存問題が起こって、あれもちょっといろいろと、まあ、なんかこうね、話題になったりしてましたけども、今の話ちょっと思い出したんだけどさ、僕ちょうどね、NHK カルチャーでね、今講座を持っていて、東京都内のね、建物をね見て歩くっていうことをやってるんですよ。でそれでね、今度青山とか渋谷の方を回ろうと思ってちょっと下見でいろいろ回ってたら、渋谷のすぐそばにね、東京児童会館っていうのがあってね、それはね、大谷幸男さんかな、大谷幸男さんっていう建築家がね、確か設計していたと思うんですよ。でその人の建物がいつの間にかちょうど解体されかかってて、解体してたんだよ。僕全然知らなくって、結構有名建築なのね。だからあれもね、本当保存運動起こらんかったのかなと思ったんだけど、いつの間にかね、もう今ちょうど解体途中でびっくりしたんだけど、まあ本当にね、大事な建築っていうのはそうならないようにね、残ってほしいなと思いますよ、ね、うん、やっぱり東日本大震災の時にさ、すごいたくさんのね家とかね建築がね、津波とか地震でなくなっちゃったじゃないですか。そうするとね、やっぱ住んでる人たちにとってはね、自分の記憶がなくなるのがやっぱすごい辛いらしいんだよね。だからもう古くてもいいから、ボロくてもいいから残ってるってことが自分が育った証であったりっていうようなことにこうなるので、やっぱりこう何らかの形でね、なんかこう残ってほしいなってこう思いますけどね、うん、まあ、そんな気がしますけども。だからやっぱり世田谷区民会館もさ、いろいろとこう、まあね、保存運動とかもあったりしましたけども、まあ、ぜひあれも残ってほしいなってこう思いますけどね、うん、まあそんな気がしますが、まあ、じゃあ大体そんなところでいいのかな。あと、浅川さんはどう思います？まあ、浅川さんは行ったことがないってことだけどさ。
そうですね、うん、この建築もそうですけど、先ほどの話の通り、やっぱり価値ある建築はどんどん残して、簡単に壊さないで残して行った方がいいと思います。
そうだね、そうだな、
やっぱり なかなかこんな大きい状態でこんな保存のいい状態で残ってるのって、うん、そんなに都内でもなかなかないんじゃないのかなって思いますし、うんうん、ぜひ見に行きたいです。
そうね、まあこれすぐ行けるからね。これ本当に国際大学で全然近いよ。だって渋谷からさ銀座線の上野行ったらもう一瞬だから、うん、まあ上野公園には他にも見るべきものたくさんあるからね、うん、あの上野公園っていうのは本当にね、公園自体は建築の宝庫で、東京国立博物館っていうのがあってね、それ渡辺仁さんっていう人が1930年代に設計してるんだけども、定観様式で結構有名な建築 でそれがね、正面にどんどん大きくあるんですよ、上野公園のね奥の方に。でその右側に谷口義郎さんが設計した建築案のね、それはつい最近リノベーションされてすごく中がきれいになってて、でさらにその、左側には片山東久保さんっていうね、日本の建築学科の第一期生の人がすごく昔に作った表慶館っていう建築があって、もう本当にねそういう意味ではね建築のね宝庫なんですよ。でさらにその奥には谷口義郎さんが設計した法隆寺の宝物館という建物があって、それは1990年代に作られたんだけども、そういう意味ではね建築の歴史をね全部一気にこうね眺め渡すような感じなんだよね、うん、で安藤忠雄さんがリノベーションしてる建築もあるし、まあ、上野はね、まあ、なんかフラッと一回行ってみたらいいと思うけどね、うん、という気がしますよ。
1年生の時に見なかった1年生の授業で
行ってないと思う。行ってない
です
。はい、
僕らの代は行ったんですね。行ったよね、はい、
先生の時にね、授業で見たね。朝倉さんたちの代は1年生の時どこに行ったっけ。
木材会館と、
ああそっかそっか、
美術館に。
ああそうだね、
山内さん、
山内さん
の、うん、地震があった時だったからちょっと遅かったんだね、授業はね、うん、そうだね。あれはあれでまあ確かにね意味あったと思うけど、それは面白かったと思うけども、うん、そうですか、分かったよ。じゃあね、まあこの、文化会館の収録自体はねこのぐらいにしたいと思いますけども、まあいつものごとくなんかこうサブテーマみたいなものを決めていて、まあ今日は何だろうな、そのまあ浅川さんが結構なんか自転車に結構乗ってるって話をしてたので、まあ、浅川さんはじゃあその話をしてみますか、どうですか。
そうですね、自転車ですか。
自転車じゃないですか。
いや自転車すごいざっくり言うと楽しいですね。でもただなんか乗ってるのが楽しいだけじゃなくて、遠くに行った時にその土地の美味しいものを食べたり、うん、お酒を飲んだり、あと
食べ飲み、
そうですね、そこに行って遊んだりっていうのもまた一つ楽しみだったり達成感にもなるので、
なるほど、
はい、また別の楽しみ方も、
それいいよね、
はい、あります。泊まったり、
うん、ご当地のものをね、はい、いろいろ堪能するっていうね、うん。で、さっきも聞いたんだけど、どのぐらいまで遠くに行くんですか。
茨城とあと最近行ったところが富士山の河口湖の
辺。そのとこ行ったの。すごいね。
行きました。
富士山の河口湖ってだってさ、あれは標高が高いわけじゃないのか、河口湖は。
行くまでにやっぱりこう山道があったりしてちょっときつかったんですけど、
だってさそれって箱根駅伝みたいなもんでさ、すごい山道なんじゃないの、ね、
確かに
すごいね。じゃあ何キロぐらいあるの東京から。
110とか20キロぐらい。
すごいね。じゃあ往復で200キロでしょ。
そうですね。
それをだって自転車で行くんでしょ。
はい。
そうすると片道何時間ぐらいなんだ。
結構休み休みで行ったんですよ、きついと思ったので、うん、全部で2泊3日で、うん、はい、
それでもさ100キロ行こうと思ったらさやっぱり10時間ぐらいかかるんじゃないの。もっとかかるか。
もっとかかる、
もっとかかるね、
うん、はい、
休み休み行ってね、
休み休み行って
すごいな。じゃあそういうのって朝早く出んの。
そうですね、6時とかに、
うん、そしたら着くのはもう夜とか。
そうですね、夜の方、夜だったり着いて、あんまり夜になると危ないんで、
うん、
すっごく。
そうだよね、
はい、
すごいね。
仲間同士で結構衝突したりとかする。
あ、そういうのは
あるんですよ。
あ、
でなんかちょっと部品なくなっちゃったとか、
あそうだよね、
あるので、うん、なるべく早めに、うん、
そうなんですよ。例えばさ途中でパンクしたりしたらさ結構ショックじゃない？
一応替え持ってあのガムテープとかで応急処置で止めたりとかしてやったりします。
すごいね、
本格的なコメント、
ね、大体のことはもう直せるように持ってって工具とかを、
そしたらなんかパンクとか頼まれちゃうんで、
ああパンク直せます
ジャック・ニュル先生のニュル先生の自転車のなんかパンクを
パンクしたんですか？
いや時前してたよパンク、
はい、本当ですか？してて頼まれてる人いましたね。
それ何人ぐらい行くの？
5、6人で行くんですよ。そうですね、みんなで集まって、で、こう交換代わり番号にこうみんなが先頭になって、
ああ、そういうふうにしてね、
はい、
なるほど、
しながら、
すごいね、システマティックにね、ちゃんと
そうですね、
これ、ジャン君どうなんですかね、これ
そのチャリで建築いろいろ見に行けるんじゃないかな
し、
すごい、それこそ今の文化
会館とかすぐ行けるじゃん、だって
行けます
ね、
ほ本当に、まあ、自分も確かに自転車乗りますけど、最近はもう自宅からも最寄り駅のその数メートル、100メートルぐらいしか行かないので、まあ、そういう趣味はすごいいいと思いますね。やっぱスポーツになりますし、
うん、そうだね、
そのままやっぱ建築学生だったらそれ使ってやっぱ建築見に行きたいなって思いますし、
うん、なんかさ、あのそういえばさ、あの郡由美先生っていう先生がさ、国際大学の教えに設計教えに来てくれててね、郡先生がなんかアメリカにずっといたり活動してたからアメリカのこと詳しくて、そしたらもう今ねアメリカもねほとんどね自転車らしいよ、
うん、
っていうかほとんどってちょっと語弊があるけど、ニューヨークはそうなってて、うん、なんか遠くからその例えば電車に乗って駅に来て、そこでそのレンタサイクルを借りて自転車で回ってどっかで乗り捨てていいんだって。だからもうみんな自転車でねこう行くようになってきてるらしくて、なんか結構ねあのヨーロッパとかでも結構みんな自転車乗ってんだよね、車乗らずに、まあ、だからそういうのも一つのあり方かもしれないよね、っていうふうに思うけどな。だってこんなんだから、だってさ僕らの学校からさ大学からこう上野公園までもうそんな自転車だとすぐだと思うよ、うん、ね、そうですね、だって何十キロもないんじゃない、だって10キロもないんじゃない、
そんな近いですか、
全然近いよ、近いと思うよ。だって僕全然普通に歩くもん、歩いて僕ね事務所が上野公園に比較的そんな遠くないから、その辺からだったら別にそうだね、新橋ぐらいまでだったら全然普通に歩けるっていうか、だからもうこんなの全然近いと思うわ、ね、
うん、すいません、ウォーミングアップがてらに行けますね通り道として、
そうだね、どこまで行けるんだろうね、東京から自転車で行こうと思ったらさ、
どうなん
だ、一番遠いところはどこまで行けるんだろうね。
でも僕の友達は四国まで行ってましたね、
自転車で、
まあ、本当に 何日もかけてましたけど、本当に今みたいな感じで自転車でずっとなんか、太平洋沿いを行って四国まで行って、まあ、帰りはさすがになんかフェリーとかで帰ったらしいんですけど、そこが今のところ最大ですかね僕の近しい。
いやだからそれはもうほとんどさちょっと次元が違うっていうかさ日本全国一周とかそういう感じじゃん、ね、日本アンギャみたいな
、はい、
53次みたいなさ、どうなの浅川さんの時にどこまで行けるの。
でもちょっと今の話聞いてやってみたいと思いました
あ、そう
ちょっと羨ましいです
あ、そうすごいね、なるほど、
絶対楽しいと思います。なんか
もうその移動がもう目的なんだなっていう感じ、
そういうのもあるよね。
僕らだとなんかそこに行くのが目的だって、そこまでの過程はなんとか深夜バスはだから飛行機で早く行っちゃおうとか、
まあ普通そう思うよね、
そういう感覚なので、そういうのはすごい家庭を楽しむっていうのは楽しいだろうなって、
そうだね、
思いますね、
風景を見ながらね、そうか、すごいね浅川さんタフだね、でもねすごいな、徹夜とかも強い、
あ
そうないか、
どうなんですかね強い方かもしれない。
あ、そう。
体力はあると思います。
ああ、そうなんだ。
そっから大事だね。これから大事。
なるほど、分かったよ。まあね、じゃあそれで後輩をビシビシ鍛えてください。
みんな自転車だよ。
じゃあこんな感じでいいんでしょうかね。どうでしょうか。
まあもう最後いい話を聞けて、
ぜひやって一緒にやりましょうって言わせたいです。近場からでいいので、
あ、そう。
やっぱ他大学の建築の学生も結構やっぱサイクリング趣味にしてる人が多い、確かに多いかもしれないですね。結構、まあ、多いって言ったらあれかもしれない。結構趣味でサイクリングですとかいう学生がちらほらいるので、あ、意外とマイナーではないのかなっていう感じですね。
自分で手を入れてその機械をいじったりとか、こう変えてったりとか、こう良くしていったりというするのもまた楽しみの一つだと思うんです。自分の自転車に手を加えて、なんかこう生き物じゃないですけど、愛情を加えると、その分本当に速くなったりとか軽くなったりとかってしていくっていうのも、ちょっと建築に似てるのかなって思ってるんですよ。
なるほど。
私としては、なので割と建築学生が好きな方が絶対多いと思いますし、皆さん多分ハマると思います。
例えばどうやって何を改造するの？改造するっていうかさ、手を入れるって、例えばどういうのがあるの？
例えば雨の日に乗ったら、簡単に油を刺すだったりとか、掃除してあげるっていうことも、メンテナンスしてあげるっていうこともまた一つですし、チェーンなんかだったらもうすぐ変えられるので、好きな色に変えようとか、っていうのもまた一つ楽しかったりもします。
色塗ったりするの？
色は売ってるので、いろんな色のチェーン。
あ、なるほど。それでね。
あと私が一番好きなのは古い自転車。70年代の自転車がすごい好きなんですよ。
それ中古ってこと？
中古
で買うんだ。
はい。何台かあるんですけど、70年代の自転車は、その、なんていうんですか、インダストリアルにこう、なっていく時代の中の、
あ、そういうなんかトレンドがあるのね、なんか流れが。
で、今の自転車って、やっぱり素材がどんどん変わっていくので、カーボンだったりとか、こうなんていうんですかね、こう機械的なんですけど、その時代のって本当職人さん一人一人の手が込んでたり、その時代にしかできないデザインだったりが多いので、またそれも魅力的なんですよね。
まあ自転車も高いものすごい高いからね。
はい、高いですね。
浅川さんはいくらぐらいのやつに乗ってんの？
30。
相当いいやつに乗ってんだね。
もう頑張ってお金貯めて。
すごいね。それだったらもう普通に考えたらさ、なんかバイクとかちょっと頑張ったら買えるっていうかさ、ね。
確かに。まあ確かに。それはよく言われます
。すごいな。まあじゃあ本当もう宝物みたいなもんだね。
そうですね。子供にはあげないです。孫だったら考えます。
そんな先まで考えるの。まあでもそのぐらいの気持ちって大事かもしれないな。ね。それでもちょっと面白いね、なんかね、自分が愛着を持ってそういうことやるっていうのはいいかもしれないね。しかも自分のそのなんか体の延長みたいなもんだから、それで遠くに行けるとなったらね、そうだね。
もうちょっと早くやる。
まあね、遠藤先生とかね、福永の新規店の遠藤先生とかもそうやってね、ツーリングとかやったりとかよくしてるからさ、世界を旅してね、経験してください。じゃあね、今日はこのぐらいで収録は終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。